理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間第64回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香里です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一つご報告があります。
どうしました？
はい、ついに桜が咲きました。
おお、北限ですね。
まあ釧路がね一番北海道では遅いんですけど、いつも、
うん、
釧路も咲いたらしいので、
うんうんうん、
はい、桜前線がやっと
完了
と。
なるほど、
はい、
今次はなんだ、梅雨前線。
梅雨前線、
梅雨前線の方に行かないんだよね。
あ、そっか、
北海道は梅雨前線ない。
あ、そう。
いや、あのね、咲いたばっかりなんで、
うん、
これからって感じですね。
あ、まだ満開にはなってない。
満開になってない。
あ、じゃあ開花宣言って感じなんですね。
うん、だってうちのね会社の駐車場にまだ雪残ってるからね。
ブホ。
お花見このくらいのシーズンなんですね。
そうそう。今年去年よりはちょっと早いかったみたいですけどね。
うんうん、
はい。本当にゴールデンウィークなんですね。
そうそうそうそう、そうなのよ。
あらら。
これからうちらは焼
きジンギスカン
よ。そう、ジンギスカン。
どんちゃんどんちゃん。
いいな。
そうそうそう。もうね、どんちゃんですよ。
うん、
炭が飛ぶように売れるっていうね。まあそんな感じでね、やっと来ましたけれども、
はい、
そうね、あとね、やっと先週の日曜日に夏タイヤに変えたっていうですけどね。
じゃあもうだいぶ雪は
もうさすがに降らんだろうと。
うんうんうん、
万が一降ってもちょろっとだし、
うんうん、
ただね、もうね、
そうですよね、うん、
タイヤも坊主だから取り替えないといけないのよ。
結構な出費ですよね。
そうそうそう、まあまあそんな感じでね、
うん、うん、
あ、それとですね、最近ねちょっとお便りの方少し少ない感じがするので、
あら、
皆さんじゃんじゃんお便りください。
じゃんじゃん欲しいな。
そうですね、お便りはあの番組の感想とか、あとなんか番組でねこういうのやってほしいなっていうのがもしあったら、
うん、うん、
皆さんちょっとお手紙読みたいと思いますので。
はい、
そうですね、うん、お便りを読む回でお便りに答えようっていうのをやろうと思っているので。
そうそうそうそうそう、お便り来ないとお便り回は全然来ないのでね。
今日はなしです。
そうそうそう、
解散。
あ、そうそう、だからお便りなければお便り回は解散で、挨拶だけ
5分で終わってしまうのでね。
悲しい。
まあね、あれなんですけど、まあ、はい、なんかね、わーっと来るときはダダッと固まってきて、全部ちょっと読めなくて申し訳ないなっていうときもあれば、
うん、
来なくて寂しいなっていうときもあるんで、
あ、皆さんね、
そうそうそう、
ゴールデンウィークとかそういうのでバタバタ忙しかったんじゃないですか。
あ、そうですね、
そうですね、
なんかね、ゴールデンウィークにちょっとなんか星見てきたよとか、なんかあれ、
うん、そうですね。
あと何でしたっけ、引き続きなんですけれども、
はい、
6月に行われる
ポッドキャストック2014、うん、
はい、6月7日秋葉原ハンドレッドスクエアクラブで開催です。
はい、
はい、
これね、
うん、
チケット2000円で、多分出演番組全部を見る方にはそんなに高くないんじゃないかと思うんですけれども、
はいはいはい、
そんなに理科の時間だけを聞くのに2000円は高いって思ってらっしゃる方もいるんじゃないかと思うんですよね。
ああ、そうですね、
はい、
あ、うん、
他の番組も楽しいです。
うん、
はい、
まあまあ私も聞いてる番組もいくつかあるで、
そうですね、
楽しいかなと思うのと、もう一つ、
うん、
会場後、
はいはいはい、
もう入退室できます。
あ、そうですよね、
入りっぱなしじゃなくても大丈夫ってことですね、はい、
なので夕方から我々だけ聞きに来るってことも可能です。
そうですね、だからまあ途中途中で休憩とかが挟まれるので、う
ん、
その隙にちょっとね出たり入ったりとかできますから、
うん、
はいはい、はい、
ポッドキャストックのページにですね、
うん、
タイムテーブルももう上がっているので。
あ、そうですね、
なんでこんなこと言ってるかっていうとですね、
うん、
やっぱりねチケットの売れ行きがあんまり良くなくて場所代がかかっていたりするので。
あ、そうですね、
ちょっとねドキドキしちゃっているので、もし、どうせ行くなっていう方は早めにチケット買っていただくと、
うん、
主催者側が安心します。
そうですね、
安心しますね、
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何だい、あともう1ヶ月切っちゃったんでね。
あ、切りましたね。
そうそうそう、あと1ヶ月
ない。そう言われてみると
やばい、ダイエットが進んでない。
そこ
そこ
そこか、
そこ大切。
ちゃんとね、理科の時間何話すかを考えないといけないんですよ。
効果的な痩せ方でお願いします、ね、
ほう。それはあの本番には完了してないといけないですか。
あ、そうか、実験してうまくいきましたって言ったら、じゃあそれを取り上げて
結果報告、
その話ではなかった場合は、うん、何事もなかったかのように流していただくということで。
本番は星の話をしたいと思います。
もう失敗決定。
ま、ね、まだチケット絶賛発売中ですので、
はい、
はい、皆さんぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
先日なんですけど、
はい、
うちの奥さんにですね、突然頼まれ事をされまして、なんかね、冷凍庫のお掃除というかをしてたら、冷凍庫の方からなんか去年の夏に積んだ、庭で採れたイチゴが出てきたと。
イチゴ冷凍してたんですか。
イチゴ冷凍してたんですよね。で、うん、もう捨てようかと思ったんだけど、ジャムにしたらまだいけるんじゃないかと、
はい、
で夜遅くにジャムを作ってくれないかのと言われてですね。
軽くあのツイッターで実況見ました。
そうそうそう、夜中の10時だか11時ぐらいからジャムを作り始めてですね。
うん、え、結構でも時間かかりますよね、ジャムって。
いや、そんなことないよ。
煮詰めたりしませんでしたっけ。
あのね、いや、煮詰めるのはね、いや、これから話すんだけど、うん、長い時間煮ちゃいけない。
あ、そうなんですか。
スピード勝負ですよ。
適度な時間で、
適度な時間
ですよね、
うん、俺の中では早ければ早いほどいいという感じなんだけど、まあ、早すぎてもダメなんだろうけれどもね。
へえ。
いちごとね、ブルーベリーがあって、
うん、
まあ結構もう冷凍焼けしちゃって、溶かしたらあの、なんつうんだろう、
パサパサというか
グズグズになっちゃってて、うんうんうん、水分と分離しちゃってグジュグジュになっちゃってたんだけど、
うん、
結果的にジャムにしたら美味しかったんで、
うん、
そうそう、いけるもんだなと思ったんですけどね、うん、
なるほど。
そう、瓶1本分ぐらいできて、
もともとのいちごブルーベリーはどのくらいの量があったんですか。
ですね、量でいうとヘタ取った状態で1キロ、
両方合わせて、
うん、
うん、
まあ、7割普通のいちご、あと3割ぐらいがブルーベリーだったかな、
はい、うん、
それでなんかほら、ネットで探せば結構いろんなレシピ出てくるじゃん、出てくるんですよ。
はい、
うん、でまあ俺いつも適当なんで、
うん、
そうそう、こんなもんかなーって、お砂糖もザーって入れて、
うん、
だ意外にうまくできるもんですよ。
え、お鍋にその綺麗にした、うん、フルーツ入れて、うん、お砂糖入れて、
うん、
グツグツ、
うん、あのね、後でちょっと僕のやり方のレシピは後ほど紹介するつもりなんですけど、
はい、
うんうん、まあ、簡単なもんです。あとね、まあ、いちごとお砂糖とレモンの果汁がいるんですけどね。
レモン、
レモン果汁、これ大事なんですよ。
そうなんです。
へえ。
そのツイッターの中継というかですね、実況を見まして。
見てました、うん、
見てたんですよ。
はいはいはい、はい、
でレモン入れるみたいな話とかあって、
うんうん、
うん、
そう、
ジャム、ジャム、そういえばジャムが固まるのって結構理科っぽいよなって思って。
あ、そうですね、
かなりね、で私調べたんですよ、いろいろ。
かなり実験っぽいですよ、ジャム作りは。そう考えるとね、
うん、
これね、結構面白いですよ、う
ん、ジャムって、
はいはい、
なんか煮物作るじゃないですか、
はいはい、
他のね、
うん、
お料理で煮物作ってだんだん煮ていくと、
うん、
お汁気が少なくなりますよね、
はい、
あ、はいはい、
で少しこうお汁にとろみがついたりするじゃないですか、
煮詰まった感じですね、
うん
うん、
なんですけど、
うん、
ジャムってちょっと違うよね、うん、
ジャムはね、まあ、正直な話は煮詰めると美味しくないような感じですね。
なんかプルリンってなるじゃないですか。
あの結構固まりますよ、ジャムは。
普通の煮物とは違うんですか。
そうなんですよ、うん、ジャムはなんか煮詰めて、濃くなってとろみがつくとか、
うん、
とはちょっと違って、
うん、そう、
なんかね、フルーツで砂糖を入れて、
うんうん、
元が酸っぱくないとうまくできないみたいなのがあるらしく、
へえ。
なんかね、ジャム作りは失敗も結構あるんですってよ、慣れてない。
あのね、失敗するとね、固まんなかったりするんですよ。
あ、固まんないことがあるんですか。
固まんないこともあります。
固まんないと濃いフルーツジュースになるんだ
ね。フルーツジュースというかね、シロップみたいになるんですよ、お砂糖入ってるからね。
あ、なんでじゃあ固まるときとか固まんないときがあるんですか。
はい、そこからが課題なんですけども。
課題ですか。はい、
その本題、
本題
実は、ね、うん、果物というか植物の中にはペクチンっていう名前の、
うん、
物質が入ってまして、
うんうん、はい、
ペクチン植物繊維なんですよ。
はあ、
でも水には溶けるのね。
へえ、水溶性の繊維。
そうそうそう、うん、で、はあ、こいつが、ただ単に煮ると水に溶けるんだけど何にもならないんですが、うんうん、これがね糖、まあ、砂糖とかの糖ですね、
うんうん、はい、
と、高温で結びつくと、
うん、
このねプルプルっていう、まあ、ゲル化というんですけども、うんうん、あの、うん、ジャム独特のプルプルになるっていうのがジャムの仕組みなんですって。
うーん、だからそのいわゆる煮物とは違うんですね。
そうなんです、そのペクチンがゲル化するので、うん、ジャム特有のちょっとプルンとした感じで、
確かにゲルっぽいですねジャム。
そう、そう、だからパンの上にピョって乗っけた時には、
うん、
固体っぽいって言ったら変ですけど、うんうんうんうん、なんか形が残ってるけど、グニュグニュグニュって押すと平らになるじゃないですか。
うん、うん、なりますね。
ちょっとあれはで伸ばさないといけない感じです。
そうそうそうそう、
うん、
あれが独特 の、 そのゲル化した状態でペクチンっていう少し、うん、やや高分子なんですけれども、
うん、
要はたくさんの原子がつながってできた物質がちょっと鎖状になっていて、
うんうん、
それと糖、砂糖とかの糖ね、
うん、
が結びつくと長い長い紐みたいなものが水分をギュッて抑えて、うん、それがねプルプルの元になる。
なるほど。
水を絡め取るっていうのかな。だから固体であり液体でありっていう微妙なプルプル感が出るんですね。
そうなんですよ。
うん、
それがねジャムの正体で、
おう、
あまりに意識したことなかったんですけど言われてみると、そうそう、そんな感じですね。
そうですね。
を煮詰めればうまくいくかっていうと、
うんうん
うん、
それのねまだ失敗することがあって、
あのねジャムはねあんまり煮詰めると美味しくないんですよ。
なので、うん、温度が上がりさえすれば、うん、ペクチンと糖はくっつき始めるんですけれども、
はいはいはいはい、
そのペクチン君はですね、
うん、
そのままでは糖とくっつかなくて、糖とくっつくために高分子の腕の先っぽをちょっと糖に結びつきやすいように変えるっていうのが必要なんですね。でそのためには温度上げてあげるのと、
うん、
もう一つは酸、酸性アルカリ性の酸ね、
うん、
はい、
が必要なんです。
酸といえば酸っぱい、酸っぱいといえば
レモン、
レモン汁、
ね、あ、そこでレモン汁が出てくるんですね。
そう、なのでもともと甘酸っぱい果物、
うん、
の場合には砂糖を少し足せば、
うんうん、
糖があって、ペクチンが入ってて、
うん、
酸っぱみもあるからジャムになるんですけど、
あ、じゃあその場合はレモンなしでもできる。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
あ、
で酸っぱみの少ない果物の場合には酸っぱみを足してあげなきゃいけないんですよ。
いちごはねやっぱりちょっと足してやらないとうまくこと固まらないっぽいんですよね。
で、糖もある程度以上濃くないとうまく結びつかないっていうのがあって、
うんうんうん、
結構そうジャムって砂糖ざっくり入れ、ざっくりっていうかどっぱり入れますよね。
そう、どっぱり入れるんですよ。
入れますよ。
うん、ザザザザザザって。
そう。ということで、お鍋の中ではですね、
うん、
果物の中のペクチン君がバラバラになって、
うん、
酸性の物質を入れることで酸性になった水というか水溶液の中でバラバラになった糖と手をつなぎ始めて、
うんうん、
冷えてくるとそれが繋がったままになってゲル化してる、
うん、
っていうのがお鍋の中で行われてジャムになるんですね。
こんな感じ、
化学反応ですね。
あ、まさに化学反応なのですよ。
だから暑い時はね、熱がある時はゆるっぽくても冷めると結構固まってる感じですよ。
あ、そっか、熱があるとまだ柔らかい、
ゆるいゲルだと、うん、なんかケチャップっぽいっていうか、
あ、そんな感じです。
少しとろみがある感じになって、
うんうん、
言えるとプルプルになるっていう、
プルプルみたいですよ。
で結局ね、そういう風にちょっと繊維っぽいものが水を包んでいれば同じようになるわけで、
うん、
あの水溶き片栗粉を、ね、
はい、
熱して冷めるとプルプルになったりするじゃないですか、
はいはいはい、
とろみがみたいな、あれも中でつながったものができてとかって
です
ね。
牛乳餅作りますよ僕
は。
牛乳餅知らない？
知らない。
牛乳を煮る、 グツグツさせるでしょ、
うん、
そこに水溶き片栗粉をわっと入れると、
うん、
うわーっと固まって
プルプルになるんですよ。わーっとって
本当にあの固まりだしたらうわっとあっという間に固まるんで、
甘くないよねそのままだと。
お砂糖も入れます。
あ、
そう、
ちょっとお砂糖、いやそれでその後ね水でざるに入れて水で冷たくした後指でちぎって、あとはあれですよ、蜂蜜かけたりして食べる。
牛乳寒天とは違うんだよね。
寒天だとちょっと寒天で固めますでしょ。
そうそうそう
そうそうそう、でんぷんで固めるとちょっとこう餅系な感じになるんですよね。
へえ、
あ、
そうそう、この前最近もちもちパンってないよねって話になったんですよ。
もちもちパン、もちもちパンってなんですか。
なんかもちもちっとしたパン一時期流行ったんですけど、
でも米粉で作ったパンが結構そんな感じじゃないですか。
あ、そうなんです、あの、ね、でんぷんがたくさん入ってる粉で作るともちもちするらしいんですよ、
うん、これ、あ、粉でちょっとその食感が変わるんですね、
うん、
ミスタードーナツのポンデリングってあるじゃないですか、
うん、はいはい、ライオン、
あのもちっとしてるでしょあれ、
うん、
あれ生地にもち米の粉が入ってるらしいですね。
あ、で、あの食感が出てるんですね。食感が
という話ですよ。
企業秘密、
うん、企業秘密
でもないのかな。
まあまあまあそんな感じでしたけどね。
そうそうそう。
あ、じゃあ今回はジャムに関しては、ペクチンっていうものが主役だったけど、
うん、
似たようなものであれば、うん、似たような反応でプルリンとなるってことですね。
そうですね。
うん。
そうで、じゃあ、
うん、
ペクチンが入ってる入ってないっていうのもあって、ペクチンが多めな果物と少なめな果物があったりするんですね。
あ、そうですよね、
うん、
で柑橘類にも多いと言われてるんですけど、
うん、
実はあの実というかなんていうの、
食べるところ果実、
食べると果実の中は少し少なめで皮にすごく入ってるんです。
あ、わかった。なんだっけ、マーマレードか。
おー、そうなんですよ。だからマーマレードがプルプルしてるのは、
うん、
そう、皮が入ってるから。
そう、なんで皮なんだろうって思ってたんですよ、
うん、身の方がうまいのにってね。
そうそうそうそうそうそうあ、そういうこと。
そうで、酸っぱみが入ってるから、
うんうんうん、
お砂糖分を足してあげるとマーマレードになる。
あ、じゃあそれは特にレモンは必要ないと。
ほら、柑橘類だから
まあいいじゃないですか
俺なんかあのジャムっていうかジャム的なものにみかんの皮を入れて作ってるのかと思ってましたよ最初、
うんうんうん、そう、なんで、
あ、そうそうそう、ジャム的なものにね、
うん、
そうそうそう、
で皮を入れることでジャム化がうまくいくっていうことらしいですよ。
ジャム化、
マーマレードはねやったことないんですよね。
マーマレードは実はちょっとめんどくさいんですよ。
なんか大変なのかな、
あの
中身どうするんですか。
下ごしらえするんですよ。
ああ、別々に。
そうで、後で混ぜる。
皮と、
皮と身というかを別々に、下ごしらえしてから後で混ぜる。
身も使ってるのか。
そりゃそうですよ
皮だけだと美味しくないか
オレンジピールじゃないんだから
いや、でもほら、あの残ってんのは皮じゃないですか
あ、そうだから皮の中に見えますけどね、
うん
うん、そうそうそうそう。で、なんだろう、これは私の感想なんですけど、なんとなくじゃ、いちごジャムとかに比べてちょっと苦いじゃないですか。
あ、
皮独特、
皮入ってるからね。
そう、だからなんでこんな苦いもの使って中身使わないんだろうと思ったんですけど、中身も使ってるんですね。
そうそう、中身も使っているのと、うん、やっぱりこうジャムってすごく昔から作られてるじゃないですか。
うんうんうんうん、
だから昔の人はその工業製品的なこう添加物とか入れられないんで、柑橘類をうまくジャム化するには皮も入れてあげるとうまくジャムになるっていうのを知って、柑橘類は結構その皮が入ってるっていうのが多い。
まあ、昔はなんか経験上でついて覚えていったんでしょうね、きっとね、
うん、
最初に作った人なんか皮入ったらうまいことできたわみたいな。
絶対皮入れないで失敗した人いますよね。
いると思います。
ね、絶対いますよ。
あ、じゃあここら辺であれですよ。僕の作ったいちごジャムの作り方をちょっと公開しましょうか。
はい。
はい。ね、大体本当にメゲントで作ったんですけど、思い出し思い出しちょっと一応目方なんかも思い出してご紹介するんですけど。
はい。
ヘタを取ったいちごが1キログラム。
はい。
うん。お砂糖はネットなんかで見ると350とか400って書いてあったんですけど、僕はね500も入れてましたね。
どさー
かなり入れました。 で、うん、レモン果汁適当です。
適当って難しいですよ ね、 いい加減じゃないし。
まずね、お鍋、これね、うん、ホーローかステンレスがいいんですよ。
へえ。
なんかね、鉄とかアルミの鍋だとね、酸にやられちゃってちょっと鍋が傷むみたいな。もともとうち、IH なんでアルミの鍋使えないんですけど、
うんうん
うん、お鍋に、いちごとね、うん、砂糖をぶち込むわけですよ、さっきの量、うん、
はい、
ちょっとね小1時間ほっとくのよ。するとお砂糖入れたからいちごからね水分がガバガバガバガバ出てくるんで、
あ、浸透圧ってやつですね。
そうそうそうそう、うんうん、で結構ね水っぽくなるんですよ。
うん、
で、
う
んうん、そういう風になったら火をかけるんですね、
うんうん、
ちょっと、まあ、中火ぐらいかな。でグツグツしてくるんで、うん、ただねアクがいっぱい出てくるの。でアクっていうか、なんか泡っぽいの、
うんうんうんうん、
それをねこまめにねすくい取った方が透明なジャムができますよっていうから、すくい取って、うん、捨てるのもったいないんで、それをずっと食べて、
うん、甘いよね。おいしいですかね。
おいしいよ。
いちご味、
いちご味、あ、甘い甘いっつってすくい取りながら食べ、スプーンはその都度洗うんだけど。そうそうそう。でその後にレモン果汁、僕はなんだ、唐揚げにかけるレモン果汁が冷蔵庫に入ってたから、
はい、
それを瓶のやつを適当にジャジャジャジャジャジャって少し入れて、
うん、本当に適当でもちょっとではなく、まあ
3振りぐらいとかそんなもんぐらいかな、
うん、
俺はそれぐらいだったけどね、
うん、
で あまりね長い時間煮ちゃダメ、20分も煮たら十分だと思うんだよね。
ほら煮詰めるわけじゃないからね。
そうそうそうそうそう。
そうかそうかそうか。
そう、糖とペクチンがつながるための高温と酸なので。
そうそうそうそう。
化学反応させるだけの時間で十分ってことですね。
あまりね煮るとね、はい、香りも飛んじゃって美味しくない。
はい、何ですか、私がどうしました？
匂いも飛んじゃって。
はい。
でね、ここのねちょっと大事、好みなんだけど、うん、いちごを僕はね半分ぐらいちょっとね潰すんですよ、ヘラで。
あー、なるほど。
潰さない人も、うん、好みでね潰さない人も多いんですけど、
うん、
僕はね後で食べるとき食べやすいんで少し潰します。
はい。
でね、そこまでしといたら前もってジャムの瓶、
あ、はい、うん、はい、
瓶をね、
はい、
消毒しとかないといけないから、
熱湯消毒、
そう、熱湯消毒めんどくさいからね、うん、僕瓶に水を半分ぐらい入れてレンジにぶち込むんですよ。
ふぉ、なるほど。
電子レンジで中でお湯をチンでグツグツしといて、
うんうんうん、
で温めといたやつを、蓋は熱湯消毒ですね。
ああ、まあそうですね、蓋は、うん、
そうそう、そこに、さっき出来上がったばっかりのジャムをドボドボドボドボって入れて、
うん、
もうすり切り一杯ギリギリまで入れるんですよ、
うん、
で蓋をカチッとして一回ねお湯を沸かして蓋の方をちょっとなんつったろう、さらに消毒するの、熱湯に
逆立ちさせて茹でるんだよね。
そんな感じですよ。
はい。
それで出来上がりと。
まだ熱い間に瓶詰めしちゃうんですね。
熱々の状態で瓶詰めです。
はい。
だからジャムはもともと保存食なんですよね。
そうそうそう。
ああ、そうか、こんなに砂糖入れるし、そうですね。
うん、それでね、蓋を出来上がったやつ、蓋を開けなければ冷蔵庫だとかなり持ちますよ。
うん。
1、2ヶ月ぐらい早く食った方がいいから、
まあまあ、うんうん、でもね瓶詰めのジャムは工業製品としてのジャムだったら何年か持つみたいですよね、開けなければ。
そうですね、ちゃんとした作ったやつならかなり持つと思います。まあ家庭で作ったやつはね何入ってるか分かんないから早めに。
そう、あとはね消毒も心配なので、
そうそうそうそうそう、ね、ご家庭のものは早く食べましょうと。
まあ それでも、ね、砂糖をたくさん入れているので、
うん、
水分が少なめっていうのと、うん、さっき言った水がこう掴まれているので、
うんうん、
カビとかそういうものがなかなかこう水を吸い取って育つっていうのがしにくいので、
そうですね、
カビが生えにくいっていうのが一般的、
うんうんうん、
漬物と似たような感じがするんですね。
でも最近日本だと低糖っていうのが流行ってますよね。
あ、かなりお砂糖を入れるんで、これは
だから低糖のものはカビが生えやすかったりするので気をつけた方がいいと思います。
そうですね。
ああ、そうか。
でね、問題です、は
い、
低糖ジャムは固まんないんじゃないかっていう。
そうだ、お砂糖少ないと固まりにくいですよね。
そうそう、そういう時にはなんか製菓用ペクチンというのが売ってるらしくてですね。
おお、
これはお砂糖じゃない、うん、糖じゃないのものでもくっついてゲル化するっていうペクチンがあるらしく、うん、
お、そんな甘さが少ない糖ってことですかね。
いや、要は2つ低糖のやつがあって、低糖じゃないや、甘くないジャムの作り方があって、1つは糖なんだけど、うん、舌に感じる甘さが少なめな麦芽糖みたいな、
うんうん
うん、っていうタイプを使うのがお家で作る時なんですけど、もう1個は外から糖と結びつかなくてもゲル化するペクチンを入れてあげて、
おうおう、あ、なるほどね、
糖を少なめにするっていう作り方もあるようですよ。
は
あ、
ペクチンって別に一つの物質の名前ではなくて、はい、こういうものっていうものないくつかあるんですね。
大きく2つ分けられていて、
うん、
ものの本によるとですね、
うん、
LM ペクチンと HM ペクチンっていうのがあって、
にょにょにょ、はい、
果物に入ってるのは HM ペクチンで、
うん、
手の先がメチル化してるのがたくさんあって、
うん、
ハイメチル化ペクチンっていうのがあるんですけど、
はい、
そうじゃなくてローメチル化ペクチンっていう、LM ペクチンっていうのは糖がない状態でも、ゲル化するっていう特徴があるので、そっちのものを使ってあげると砂糖をたくさん入れなくても固まると、
甘み少なめで固まってくれると
というのができるそうです。
なるほどね。ただ僕甘い方がいいな
でもまあ伝統的ジャムは
甘く難しい問題
作るんですけど ね、
うんうん
うん、ね、甘いのは好きですけど、ほらいろいろね問題がね、
さ、うん、行こうかそうね、 あとね、あの経験上知ってたんですけど、はい、あのちょっとなんつうんだろう、レモン果汁をたくさん入れるとちょっといちごの赤色が鮮やかになる感じはしてました。
へえ、
やっぱり酸性度アルカリ性度というか、
うんうん、
それであれなんですかね、発色というか色素の発色も違うんですかね、
いちごの色素でなんかまあ酸が増えると多分赤色の発色が良くなるのかなっていう気がしてるんですけどね、
うん
うん、まあまあまあそんな感じで美味しいジャムの作り方のお話を
そうですよね、あのこの季節、
うん、
いちごが安くなってくるんですよ。
あ、そうですね、
そうですね、そうで、うん、ちょっとね疲れちゃったいちごがお値打ち品であるので、うん、そういうのがあったらいちごジャムを作ってみるとか、また夏になると生のブルーベリーとか出てきますよね。
そうですね、
うんうん、
かなり時間が経った冷凍焼けしたいちごでも美味しいジャムができたんで
経験上、ね、この前作ったのがそれで、
そうそうそうそう、
新しい知見ですね、
まあ、新鮮に越したことはないんですけど、新鮮なやつの方がやっぱ美味しいですけどね、
う
ん、
ちょっとねお台所の科学みたいなのも面白いかななんてちょっと思っています。
そうですね、う
ん、はい、面白いですね、
星の話の間を挟んでなんかそういうのもでき
るかな。そうですよね、なんか実験室とお家庭というか、ね、キッチンって似てるじゃないですか。
キッチンは、
うん、似てます似てます、なんか流しありますよね、
流しあるし火がつくし、
そうそうそうそう、
ね、いろんなもの混ぜ混ぜしたり混ぜたり、あの、うん、作ったり、
家庭の実験は本当にキッチンでやりますからね。
そんな感じで、
そうですよね、小さじすり切り1杯とかね、
そうそうそう大事ですよ、うん、まあそんな感じで、あ
の、はい、
ジャムのお話でした、
はい、
お腹空いてきました
そんなエリカの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんないリカの時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトにはそんないプロジェクトの他の番組もたくさんありますので、皆さんぜひ聞いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。あと、そんないプロジェクトの YouTube チャンネルもできておりますので、YouTube で検索してみてください。次の配信は来週木曜日の予定です。お届けしましたのは、元宮と、
吉安と、
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さよなら。
ごきげんよう。